聖書をお読みいたします。新約聖書401ページヘブライ人への手紙1章1節から4節。神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。今日からヘブライ人への手紙の連続公開説教が始まります。使徒信条は天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりと告白しています。マルコによる福音書から地上における主イエスキリストのお姿について学んでまいりました。これからはそれを踏まえた上で天上における主イエスキリストの祭司としてのお働きを学びたく願っております。手紙とこうありますが、冒頭におきまして通常あるべき誰から誰へという挨拶の言葉がこの手紙には記されていません。しかし13章の末尾をご覧いただきますと、そこにはしっかりと挨拶の言葉が記されています。そしてその挨拶の言葉におきましてこう語っています。兄弟たち、どうか以上のような勧めの言葉を受け入れてください。実際私は手短に書いたのですから。勧めの言葉がこの手紙には記されています。使徒言行録におきましてこの言葉はパウロの説教するときの用語として用いられています。慰め励ます言葉のことであります。ですのでこのヘブライ人への手紙といいますのは説教そのものです。説教原稿が手紙として残っている、そう理解することができます。また13章におきましては礼拝での祝福の祈祷が記されています。信仰教会の朝拝におきましても祝祷の時にその言葉を用いさせていただきます。手紙ですから書き手と受け取り手と受け取り人と書かれた年代がはっきりすれば内容理解に役立ちます。しかし残念なことに定説がありません。はっきりとした確定的な言い方は一切できません。あえて紹介するとしますならば、書き手はギリシャ語が堪能なパウロではないがパウロの近くにいる人、受け取り人はエルサレムの教会ではなくむしろ地中海沿岸の教会、年代は65年から95年の間ぐらい、70年のエルサレム神殿崩壊前か後かでいろんな議論がなされています。また私たちはこのヘブライ人への手紙という表題から入るわけですが、この表題は書き手が自分で書き込んだものではありません。 後日写本家が挿入したものです。古いものでは200年頃の写本についていました。内容から推測してこういう呼び方をしたということであります。書き手、受け取り人、年代を特定できるような外的な証拠はありません。手紙の内容からそれらを推測し補いつつ私たちは読み進むこととなります。この手紙には旧約聖書の引用が本当に多くあります。また祭司のことが丁寧に取り扱われています。現代人の私たちからすれば半さな議論と思えるような箇所が多々あります。ですので読み進んでいくにはある忍耐が必要かもしれません。ですが議論のための議論をこの手紙はしているわけでは決してありません。地中海沿岸のある教会は主イエス・キリストを信じていたのに福音から離れて旧約聖書の世界に後戻りする危険にさらされていました。手紙の受け取り人は旧約聖書の詳細な知識を有し旧約聖書に魅了されています。彼らにキリスト教信仰を根付かせるためにこの手紙は書かれ説教はなされています。そのためには旧約聖書を用いてイエス・キリストの素晴らしさを指し示すしかありません。私たちはこの手紙から旧約時代と新約時代の連続性、また旧約時代を凌駕する新約時代の福音の素晴らしさ、それらを学んでいくこととなります。この教会を建てた初代の指導者はしっかりと福音を伝えていました。シナゴーグではないキリスト教会が立ち上がっていました。ですがその指導者がいなくなると信者たちは昔から慣れ親しんでいた旧約聖書の枠組みへと後退していった、戻っていこうとしたのであります。具体的に旧約聖書、新約聖書ということで学ぶわけですが、私たちは福音の新しさに止まることの、とどまることの難しさ、また昔身につけた思考の枠組みにどれほど安易に戻っていくのか、それらのことの警告をこの手紙から聞くこととなります。旧約聖書といいますが本当に神の言葉でありものすごい伝統です。そこに寄りかかりやすいというそのことはよく理解できます。またこの手紙は後半におきまして初代の指導者の生き様を紹介しています。そして福音を彼らの生き方を支えたものとして語り出します。福音とは知的理解にとどまらず生き方に現れるものです。福音の持つ革新的な新しさ、それがまず理解されるかされないか、いやそれだけでなく私たちの生き方、考え方、教会生活において現れているのか、そのことが問われ続けていくこととなります。では今日お読みいたしました一章一節二節の御言葉に目を留めます。神はかつて 預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。今日の説教題は語られる神であります。この手紙は説教として書かれたものです。説教の立脚点が冒頭において明確に示されています。説教とは何か、神が語られ私たちは聞くということです。神が語られるという事実がなければ説教は成立しません。神が沈黙しておられるところでは説教はありえません。神は語られるお方だ。ここからこの手紙は始まっているのであります。そして神の語りは旧約と新約で変わるのでありますけれども、大事なこととして旧約時代から新約時代に至るまで同じ神が語り続けておられるということです。内容に矛盾はありません。ですがその語り口がどのように変わったのかということを冒頭で説明しようとしています。かつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られた。旧約時代はアブラハムやモーセやダビデを含め複数の大勢の預言者たちによって多くの形で、つまり旧約時代の長い歴史の中でさまざまな場面で、また多くの仕方で嵐や雷や力ある技を伴って、あるいはささやくような小さな声で神は父祖のイスラエルの人たちに語られました。これはこれまでの語り方であります。それとの対比で新約時代、神は私たちに語られました。この手紙が誰宛てかということははっきりわからないわけでありますけれども、表題にあるような仕方でユダヤ人というふうな限定をかける必要はないと思っております。旧約聖書に慣れ親しんでいる異邦人もここに含まれています。私たちに旧約時代語られた神が今語っておられる、この確信がヘブライ人への手紙全体を貫いています。そして旧約時代の語り方に関しては、多くの預言者とか多くの仕方でとか多くの形でとかいろんな説明の仕方がなされましたが、新約時代における神の語り方は端的です。御子によって、それだけです。御子にあって神は語られる。御子以外の何者をも必要としません。新約聖書を見ておりましても、夢であるとかいろんなものも用いられるのでありますが、もうそれらはもうどうでもいいことでありまして、新約の私たちにとって大事なことは御子によって神が語られる、御子にあって神の語りかけを聞く、この一点に集中したい。これがこの手紙の強調点であり出発点であります。また旧約は神と預言者との関わりで預言者に言葉が託されて語られました。新約時代は父なる神と御子との関係性において、御子が父の御心を語りました。親密さにおきまして、御心の理解におきまして比べようがありません。神が御子によって語られる、それがどれほど豊かなものであるのか、素晴らしいものであるのか、
それをこの手紙は語ろうとしています。巫女による以外の、あるいは巫女による以上の啓示は一切ありえません。そしてその事柄が次の言葉の対比によってはっきり表されています。神はかつて預言者たちによってこの終わりの時代には究極的な啓示が明らかにされた時代、それがこの終わりの時代と呼ばれています。巫女の到来により救済の歴史は終わりの時代、究極の時代にもうすでに突入しています。長い間の旧約の備えがあり、巫女が使わされて巫女として父なる神の御心を大胆に明らかにしてくださった。また神は巫女において巫女を通して私たちに語っておられる、その御声を聞こう、こう呼びかけているわけであります。当時の状況を推測しますと、シナゴーグに行きますと巻物としての旧約聖書が保存されていました。この時代に教会にどういうふうな形で巻物としての書簡があったのかどうかよく分かりません。聖書という、私たちが聖書と呼んでいるものができて、こうまとめられた書物としてできていくのはもっと後のことであります。巫女に結ばれて福音を語る指導者はいました。その指導者たちによって教会は形作られていったのですけれども、あの人たちが語るよりもシナゴーグに行って旧約聖書の言葉により頼む方がもっと確かかもしれない、そういうふうな誘惑と教会は向き合ってしまったのです。新約の教会の崩壊の危機です。イエス様も素晴らしいけど旧約聖書がもっと大事だ、こういう考え方です。その中でこの手紙を誰が書いたのか分かりませんけれども、初代教会のある指導者がものすごく憂いました。このままでは教会は成り立たない、この教会を本当の意味でのキリスト教会として立て上げたい、そういう中で、そこに行くこともままならない中で一生懸命説教を文章にしました。そしてそれを手紙としてこの教会に届けました。旧約聖書と新約聖書がどのように違うのか、キリストがいかに素晴らしいのか、そのことを熱烈に彼は語りました。何気なく聖書と私たちは呼んでいるわけでありますが、そのように語られた説教が文章として残り、ヘブライ人への手紙として聖書の中に組み込まれている。そして今私たちはそれを自由に読むことができる。なんという幸せかと思います。そして神はヘブライ人への手紙を通して、これから毎週私たち信仰教会に御子に会って語りかけてくださいます。耳を澄ましましょう。過去に引き戻されていく誘惑と戦いましょう。神が御子に会って語られる慰めと励ましの説教に毎週毎週聞き入ってまいりましょう。また皆様もヘブライ人への手紙に慣れ親しんでくださいまして、通読してくださいまして、この説教を自分への語りかけとして受け止めてください。祈ります。神よ、 私たちに語りかけてくださるあなたの御名を褒めたたえます。神よ、御子をお使わしくださり、御子にあってあなたの御心が完全にはっきりと今表されています。感謝をいたします。しかし私たちの目が曇り、耳が閉ざされ、御子のご栄光を聞くこと見ることができなくなっています。憐れんでください。聖霊を使わしてください。あなたがどれほど素晴らしいお方であるのかを毎週毎週心に留め、心からあなたを褒めたたえる礼拝を捧げさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。